リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは杉山商店株式会社代表取締役杉山慎吾さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速杉山商店株式会社代表取締役杉山慎吾さんにご登場していただきましょう。慎吾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
慎吾さんとの出会いは、はい、多分経営者の組織の団体の同友会ですよね。はい、
そうですね。
どれぐらいですかね。
もうかなり長いと思います。
だいぶですよね。6、7年
ぐらいだと思います。
ハモったですよね。私ね、はい、すっごい慎吾さんは印象的だったんですよ。
いい方で。
いい方で。
あのね、よかった。
あの顔がね、やっぱ音しか聞こえないから、はい、ラジオなんで、はい、顔が 見えないのが残念なんだけど、あのね、すごい優しいの。
そうですかね。
すごい私女性一人だったじゃないですか。三河の同友会で一人で、すごい緊張して入って、はい、ですごい私ね、優しい人ね、嗅ぎつけるのよ。で、この人だったら私に優しくしてくれると思って、はい、いつも懇親会の時に慎吾さん気づいてないと思うんだけど、はい、いつも横にいたの私。
あ、そうでしたっけ。
そうなの。
あ、でも
思い起こすとそうでしょ。
うんうん、そうですね。
でしょ、思い出すとそうでしょ。
話しましたもんね。
そうだからね、多分私あの初めの頃よく喋ったのは慎吾さんなんですよ。実は言わなかったけど、
はい、初めて聞きました。
そうなんです、今初めて言いましたけど。だからね、すごくあの今日もね楽しみにしてます。はい、30分よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では慎吾さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、西尾市で、手袋を作っています、杉山商店株式会社の杉山慎吾です。
はい、よろしくお願いします。慎吾さんがこのお仕事をしたきっかけって何ですか？
はい、あのうちは、おじいさんの代から、僕で3代目になるんですけども、もともとは継ぐつもりも、そこまで強くはなかったんです。うん、で、親父もですね、あの好きなことやればいいぞって言ってくれてましたけど、やっぱり小さい頃からあの親父が手袋を作ってた姿を見てたので、ゆくゆくは手袋屋かなっていう風な感じはありまして、ただ親父もその外の世界の飯食ってこいっていうことを言ってたので、大学の就職活動ではやっぱり全然関係ないところの就職活動をしてたんですけど、これがまた見事に落ちまくってまして、それがちょうど夏休みぐらいですかねに、親父がちょっと体を壊しまして、お前ちょっと戻ってきて、地方の大学行ってましたので、戻ってきて、ちょっと手伝ってくれんかって言われまして、いやそうすると就職活動中なんだけどっていうことを話すと、俺がなんとかしてやるでっていうふうに言ってくれて、戻って3週間ほど家の手伝いをしまして、でそれで親父は良くなったんですけど、それで親父がこう面倒見てくれた先が手袋のこう滑り止めボツボツのメーカーさんに修行に行ってこいっていう形で、就職先を決めてくれたっていうのがきっかけですね。
そうなんだ。はい、で今は3代目。
そうですね、3代目。
もう何年ですか？
詳しくはですね、親父ももうちょっと他界しちゃってますので、あんまり詳しく聞いたことがないんですけど、おじいさんが、昭和27年頃に始めたっていうので、だいたい66年ぐらい、
ね、すごい老舗ですね。
一応そうですね、はい、
でもなんかそうやって家を手伝っ って継ぐっていうと、はい、なんかいろんな私の中ではトラブルをイメージするんだけど、はい、そういうのはなかった、はい、確執とかそういうのはなかったんですか。
確執ですか、まあうん、僕は頭悪い方なんですけど、親父は結構頭いい方だったんですね。でこうなんて言うんでしょうね、こうよく小バカにされたとか、小バカというか、うん、シャキッとしろとか、もっと頭使えみたいなことも言われたりして、一個本当ちょっとよく覚えてるのがですね、うん、うちもその修行先から3年して戻ってきて家業を手伝うようになって、で ある時大きい注文が入ったということで、親父がお客さんから連絡受けて、で大体60ぐらいの単位で手袋結構作るんですけど、その時に400って言われまして、いや400はないだろうと思って、うん、その仕事に対して何も準備してなかったんですね、うん、で急ぎだって言ってたけど、まあ40だろうと思って確認もせずに、うん、勝手にそんなことをしてたら、お前帰ってきたら、お前何やっとるんだ、何もやってんじゃないかって言われて、うん、まあ、シャキッとしろやっていうことを結構言われて、その時にですね、まあ、昔はこうカパカパの携帯だったんで、うんうん、それをまあ半分にバキッと折って、そういうようなことがあって、うん、まあ、ちくしょうとか思いながら、まあ、仕事してた時期はあったんで、まあ、それ確執っていうんですかね、まあ、そういうことがありましたね、うん、
はい、やっぱり仕事の姿勢も悪かったんじゃないですか、はい、
ね、本当に、うん、今この立場になって思うと、うん、そら怒られるわって、
そうだよね
責任感ないし、うん、だらだらやっとったなっていうのは今になると分かるんで、うん、まあ、怒られて当然だったなっていう思います。
お父さんが正解でしたね。
正解
でもね、やっぱり社長になって、はい、慎吾さんもやっぱりお父さんの、ね、はい、のがお父さんが社長だった時の立場が分かるから、はい、でそうですね、今はすごいね、いろんたくさんの思いでやってるからね。
あ、そうですね、
まあ、そういう失敗があるからこそ今、ね、きちんとやれます
ね。そうですね、はい、
そうなんだ、はい、じゃあなんか一般的に、はい、売られ、まあ、いろんなところでホームセンターとかでも手袋とか軍手とかで売られてるじゃないですか、はいはい、その慎吾さんとかの商品とどういうふうに違うんですかね。
そうですね、まあホームセンターとかで売ってるのが全部悪いってわけじゃないんですけども、うんうん、やっぱ使ってる人の声を聞くと、まあ、すぐ破れちゃうだとか、まあ、ペラペラだとかそういう話は聞くので、うん、まあ、うちの手袋はしっかりした糸を使ってまして、まあ、目も細かいですし、まあ、丈夫な軍手を作っております。
うん、なんかね、はい、実はね、うちの旦那もすごいね、慎吾さんとこの軍手大好きで、はい、すごい注文してるんだけど、はい、旦那に聞いたんですよ、慎吾さんのとこの軍手ってね、何がいいのって言ったら、うん、すごいなんかやっぱね、使いやすいんだって。 あと目が細かくてやっぱりね、すごい丈夫って言ってた、
うん、
まあね、うちの旦那水道業やってるから、はい、軍手ってしょっちゅうもう毎日のように使うから、はい、やっぱ丈夫じゃないとダメなんだよねって言っててね、すごい不安でしたよ。
ありがとうございます、はい、
なんかオーダーメイドとかもできるんですよね。
あ、そうですね、手袋1枚、今使ってらっしゃる手袋1枚見せていただければ、うん、まあ本当よく似た手袋は作ることができますし、
すごいですね。
そうですね、うん、あとはその手が指が1人短いから短くしてくれとか、逆に長いから長くしてくれだとか、うん、まあ、あとはサイズ、まあ、関係はだいたい調整することができますので、うん、オーダーメイドで作ることもやってます。
いいですよね、だって本当に、ね、はい、軍手必要で作業する方って、ね、フィットすればすごく仕事しやすい、効率上がりますよね。
そうですね、
あとなんか変わった軍手とかあります？
変わった軍手、そうですね、変わった軍手、あとは、シルクで作った手袋ですとか、あとは5本指、まあ、手袋軍手が、まあ、メインで9割ぐらいが軍手なんですけど、うん、ちょっとファッション的なシルクの手袋ですとか、あとは、一般的になんマジック手袋っていうと通じますかね、スポーツ向けのアクリルのあったかい手袋、
お、はい、
入ったものですとか、あとは少し前にかなり流行った5本指のシルクの靴下、
うん、
その辺も、作ってますね。
やっぱシルクっていいですよね、気持ちがいい。でもなんかすごいなんか繊細そう、はい、作るのに。
そうですね、作るのはやっぱり気を使いますね。
そうですよね、はい、やめ欲しいなそれ言ったら届くかな。
はい、届きます
本当ですか。
やっぱね、女性の方は手荒れの防止とかで。
そうなんだ。
そうです、そうです、夜寝る前にこうハンドクリームはめてシルクの手袋して寝られると、うん、まあ、スベスベになるとか。
へ
ー、足も一緒ですねやっぱり、はい、
あーそうなんだ。結構さやっぱり年取ると私もそうなんだけど、はい、足のねかかとがカサカサになるんですよ。
はい、
あれだとかも改善できる、
うん、多分なると思います。
すごい、
はい、
じゃあぜひ
ぜひ使ってみてください、はいはい、プレゼントします。
うわ嬉しいな、はい、ありがとうございます、はい、じゃあなんかどんな作業をしてると か、 なんか、はい、こういうところが困るとかって言ってもらえれば、
あ、はいはい、なんかそうです ね
提案できます。
そうですね、仕事の特徴だとかこういう作業してるっていうふうに言っていただければ、まあ、それに合った手袋を提案できるかと思いますので、うん、
なんか今までこんなの作ったよっていうのがあれば。
あ、そうですね、うん、地元にですね鋳物屋さんがありまして、でやっぱり高温とか火が飛んでくるっていうことで、そういうところにやっぱり綿100羽純綿の手袋がいいかなと思って提案させてもらったこともありますし、あとはですね塗装業の方で、うん、塗装面にこう手袋のほこりがこう舞ってついて、まあ困るっていうことで、うん、そういった綿ぼこり、ほこりの出にくい手袋も作っていますし、そうですね、あとはですね子供用の手袋なんですけど、うん、機械的にですね横幅っていうのはもう針の数が決まっちゃう、ちょっと専門用語になっちゃうんですけど、うん、針の数が決まっちゃうので、うん、こう縦に短くするのは簡単なんですけど、うん、で幼児用保育園児ぐらいの手袋ってあまりなかったので、うん、ちょっとですね無理やり機械を改造しまして、
すごい、うん、
で保育園児がはめれるような、でかつ、まあ、綿 100% の、うん、手袋も、作ってますね。
なんかさっきから綿 100% 綿 100% って言われてるんですけど、
はいはい、
なんか綿 100% っていいんですか？
あ、やっぱりそうですね、肌にもいいですし、うん、高温とか火を使うところはやっぱ綿100のが火もこう弾いてくれるので綿100がいいと思います。で結構お客さんの中に、うん、綿の手袋を使ってんだよって言って、うん、こう見せてもらうと、いろんなポリエステルだとか、うん、まあ、そういった他の素材が使われていること結構あるので、
うん、
綿100だと思い込まれてるけど実際は違ったってことはありますので、
あ、
まあ、そういったのも1枚見せてもらえれば判断できるかなと思います。
はい、すごい、見てわかるんだ。
そうですね、大体わかりますね、はい、
すごい、はい、あとなんかハーソク物もね作ってますよね。私もねお世話になったんですけど、はい、ちょっとご紹介ください。
そうですね、まあ、ちょっと数多いかもしれないんですけど、100層から100層っていうと100人分ですね、
うん、
100人分から手の甲に名前ですとかロゴですとかそういったものを入れて、販売促進用に、手袋を作ることができます
ですね。うちの、はい、ロゴマークのミラクルちゃん、天使なんですけど、はいはいはい、うちのキャラクター、
はい、
それもね作ってもらって、
そうですね、
めっちゃ可愛くて私みんなにばらまいてます。
はい、ありがとうございます。
それもね非常袋に入れといてって言って何かあった時に、はい、ために入れといてって言って、すごいみんなに可愛いって言ってね、はい、評判がいいですよ。
はい、ありがとうございます。
もう100層なんてねすぐなくなっちゃう。
あ、本当ですか？
なくなっちゃう。
またぜひ、
ね、ぜひね、はい、なんかその会社のロゴとかね、うん、入れたい方とかはねぜひお問い合わせいただくといいですね、
はい、そうですね、はい、
あれですよ、あとなんか月になんか 1.5 万ダースぐらい作られてるんですよ、
はい、そうですね、
1.5 万ダース全く全然想像がつかないんですけど、はい、なんか分かりやすく言うとどれぐらいですかね。
そうですね、ちょうど西尾の人口が17万人ぐらいなので、うん、月に西尾の人口がカバーできるぐらい作ってるってことですね。
毎月毎月西尾市民に、
はい、
軍手が渡るみたいな。
そうですね、
すごい分かりやすかった、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
あとね、私すごいリネンが大好きなんですけど、
はい、
リネンのご紹介もお願いします。
はい、うちのリネンはですね、笑顔と笑顔を紡ぐという理念でやってます、うん、笑顔ってやっぱりすごい元気をもらえるので僕大好きで、もうリカさんもいつも笑顔なんでね、うん、すごい素敵だなと思うんですけど、で自分が笑顔だとやっぱり相手の方も元気にできますし、僕なんかだともらうことのが多いかな、 あの周り笑顔の方がたくさんいますので、どっちかというと僕与えたいんですけど、なんかもらってる方が多いような気もするんですけど、うちのあのスタッフもですね、結構おとなしい子が多いんですけど、笑った時はもうやっぱたまんないですね。笑顔が素敵ですね、はい、
やっぱりあの糸屋さんじゃないけど、はい、つむぐっていうのがいいですね。
そうですね、
素敵ですね、
はい。
あとなんか慎吾さんとこの会社の売りとかってありますか？
売り、そうですね、まあ、今も言ったんですけど、うちはあのスタッフが本当に、ね、素敵なので、まあ、そういったところと、あとは何でしょうね、売りか、まあ、あの作ってるってことで本当に機械を持って自社生産してますので、その辺の品質管理っていうところはあのしっかりやってるので、安心して使っていただけるかなとは思いますね。
私ね、あの、はい、慎吾さん の, もうその社員さんが大好きとか、はい、スタッフが大好きっていうのが、はい、すごいなって思ったの。
あ、まあ、本当に、まあ、僕はこんなんなんで、いい加減なんで、
そんなことない、そんなことない。
あの、いや、僕がいなくてもちゃんと仕事がこう回ってるのは本当にあの社員さんパートさんのおかげだなと思って、やっぱりいつも感謝はしていますね、はい。
だから私も本当にね、いろんな経営者さんとも関わらせてもらうんだけど、はい、やっぱね、自分の社員さんがもう大好きっていう人って、はい、なかなか少ないですよ。
はあ、
で感謝してるって言って言う方ってね、はい、そんなにいない。
あ、ですかね、
うん、だからやっぱそういうのがね、やっぱり、はい、うん、すごい社員さんたちにも伝わって、はい、やる気が出るんでしょうね。
ですかね、
うん、はい、大好きですもんね、社員さん。
あ、そうですね、はい。
で、あとあれですよね、私すごいびっくりしたのが、はい、なんか在庫を持ってくれるっていうか、はい、なんて言うんだっけ。
あ、まあ、生産するとですね、一から作ると、うん、まあ、急いでやっても1週間から10日ぐらいかかりますの で,、うん、で手袋って結構お客さんすぐ欲しいって言われる方多いんですよね、うん。で、うち、まあ、あの幸い倉庫が結構大きくありますので、お客さんの手袋を、まあ、作って置いとけるっていうのがあの強みでもありますかね。
それいいですよね。だってさ、はい、在庫ってやっぱりなるべく抱えたくないんですよ。
まあ、そうですね、
関係者とかわかるけど、はいはい、それを自分たちのオリジナルのやつを、はい、あのね、あの保管しておいてもらえるって、はい、すごく助かりますよね。
そうですね、
うん、だからやっぱりそのやっぱりこういう業界って本当に、はい、あの見ね、下がっていく傾向にあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でそれで、ね、やっぱあの廃業される、ね、会社もいっぱいあると思うんですけど、
そうですね、
その中でやっぱお客さんがその、うん、慎吾さんとこの会社にあのお願いをするっていうのすごいなんか分かるな、
は
い、
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、はい、
で、あとね、ちょっと話は変わるんですけど、はい、あのコインランドリーも、ね、はい、経営されてますよね。
はいはいはい、まあ、やり始めは僕なんですけど、まあ、今は実際、うん、うちの嫁さんが毎日行って、まあ、掃除から管理からしてくれるので、そうですね、嫁さんには本当感謝してますね、
うん、私ね、あの使わせてもらった、実は、ね、はい、内緒にしてたんですけど、
はいはい、
使わせてもらったことがあるんですよ、はい、ですごい綺麗なの、
まあ、
あの、はい、コインランドリーのイメージって、うん、あのあんまりいいイメージがなくて、隅にほこりが溜まってたりとか、はい、うんうん、あとあの乾いたものを、はい、そのカゴに入れる前に大きなカゴが用意されてて、そこに入れたりとかするときに、うん、
はいはい、
足が一つ、うんうん、あのなかったりとかっていう風になるものも結構あって、はい、
うんうん、
慎吾さんとこのコインランドリーね、めちゃめちゃ綺麗なの。
まあ、じゃあやっぱり嫁さんに感謝。
奥さんの
そうです、
ね、奥さんね、すごいね、毎日すごい綺麗にお掃除されてるんだなって、
は
い、
うん、そうですね、毎日頑張ってくれてますね、
うんうん。そこのコインランドリーの場所を教えていただけますか。
西尾市の駒場町にあります、はい
はい、
黄色い建物ですね、うん、はい、
あとエコープの近くです
。あ、そうですね、はい、
それが多分一番目印。
あ、そうですね、
駒場町のエコープの近くですね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、ではそんな慎吾さんとコンタクト取りたいわっていう方はどういうふうに連絡取ればいいですか。アクセス方法を教えてください。
はい、杉山商店軍手と検索してください。
はい、アクセス方法は杉山商店軍手で検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種。
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。本当にも優しい感じのね、慎吾さんなんですけれども、慎吾さんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、僕はあの体を動かすことが好きで、うん、昔から中学校の頃からあのテニスをやってるんですけども、まあ、中学の時は軟式で、高校から硬式に移りまして、で大学でも、まあ、サークルでなくて部活の方で、勉強もアルバイトは多少してましたけど、まあ、部活ばっかり本当にやってまして、テニスばっかりやってました。でそうですね、就職してからあのまた違う土地に行ったので、初めはやってなかったんですけど、やっぱりなんか体を動かしたテニスしたいってことで、あのその町内にあるテニス協会にあの行って入れてくださいってことで、そこでもテニス、社会人になってもテニスをあの続けてました。で、まあ、ちょっと余談ですけど、うん、そこのテニス協会に入った時にあの嫁さんがテニスをやってまして、そこでまあ出会って、うん、で、まあ、結婚したっていう、
テニスが結びつけた恋みたいな、
ね、
かっこいい、
はい、ただでもね、テニス若い時、今はいいかもしれないんですけど、うん、若い時にあのミックスとかやるとですね、うん、まあ、喧嘩になってしょうがないですね。
そうなんだ。
そうですね、こっち勝ちたいんで、やっぱり何やっとだみたいな感じになっちゃうんですけど、あ、うん、あの若いうちはちょっとあんまやめといた方がいいかもしれないですね。今になるとね、うん、あのこっちも衰えてきてるんで、うん、あ、まあまあしょうがないよみたいな感じでできるから。そうそう、今ちょっとね、あの子育てとかで嫁さんはあんまできてないんですけど、うん、まあ、もうちょっと子供大きくなったらまた、まあ、2人でも、あと子供も交えてやれるといいなっていうふうに考えてるんですけども、
で、ね、
うん、であとですね、あの本当体を動かして、ばっかりな最近は毎日なんですけど、まあ、あの経営者の仲間の方にもこう言われて、フルマラソン、
うん、
一回走るとなんか人生が変わるよっていうことを言われて、
うんうん、
でまあ、僕の友達もこう結構走るのが好きで、あの昔からフルマラソン出たりハーフマラソン出たりしている子がいまして、まあ、その子が誘ってくれたの でその人生観変わるっていうことで、まあ、仕事の方もこうなんかプラスになることがあればいいなと思って、うん、で一回走ったんですけど、まあ、あのちょっとやっぱ舐めてましたね。もっと走れるかなと思ったんですけど、
うん、完走できました。
一応完走はしたんですけど、うん、どうだったかな、3時間走って2時間半歩いたような感じですね。
あ、そうなんだ。
そう、もう膝が痛くて痛くて、うん、まあ、やっぱり練習不足でしたね、
うん、
はい、でまあそんな結果だったので、まあ、1回だけチャレンジすればいいかなと思ったんですけど、またね、次もあのトライしてみようっていうふうなことを思ってまして、うん、今もね、週に何度か走ってるんですけど、
うん、
あとはですね、またこれも、運動ですけど、もうこのヘナチョコ見た目感じなんですよね。
見た目、私、だからさっきね、はい、人生を楽しむコツって体を動かすことっていうふうに、はいはい、言ってたでしょ、
はい、
運動するんだって見た感じ運動するように見えなくて、はい、脱いだらムキムキなんですか。
ムキムキとまでいかないですけど、うん、まあ、
筋肉質だよね。
そんなに脂肪はないかなっていうところですね。
すごい意外だった。
あ、そうですか。
そんなテニス好きだったんだ。
そうです、うん、今はね、でも日曜日とか土曜日とか出てっちゃうとやっぱ家族の時間取っちゃうので、
うん、そうだね、
土曜日の早朝ですね、5時とか5時半に起きて、で8時ぐらいに終わって帰って、
結構走るね。すごい。
でそこからあの家族サービスしたりとかしてますけど、うん、で、まあ、さっきの話戻るんですけど、うん、あの気が小さいんですわ僕。
そうなんだ。
そうで、ヘナチョコなんで、まあ、昔からこう体鍛えたいなっていう思いはあって、
うん、
で、まあ、子供を出しにですね、
うん、
1年半ぐらい前からですかね、あの空手の方を始めまして、はい、で、まあ、痛いですね。痛いんですけど、うん、なんか強くなりたいなっていう気持ちがあって、
うん、
で、 まあでもその人をこうやっつけてやろうとかそういうんじゃないんですけど、うん、まあ自分の家族なり守ることができたらやっぱいいかなと思うのと、まあ子供たちはそのやっぱり礼儀とか作法とか、うん、あとはまあ自分を守れるぐらいの強さがあった方がいいかなと思って、まあ、空手を1年半ぐらいやってますね。
すごい、めちゃめちゃなんかスポーツマンじゃないですか。
スポーツばっかりやっててちょっと最近疲れちゃうんだけど
すごいですね。
そうですね、
見た目と全然違う。
あ、そうですか、
うんうん、なんかスポーツやらなさそうな見た目感じだけど
ですね。でやっぱり疲れるんですけど、まあ、充実して気持ち的にもやっぱりリフレッシュできるんで、うん、一時ね自分ばっかテニスやっとっちゃいかんなってやめた時があったんですけど、うん、そうすると僕もこうもやもやして、でそのまま嫁さんとこう喧嘩みたいなことがあったんで、うん、まあ、ちょっと体を動かす時間は取らんといかんなっていうことでやめた時期はちょっとあったんですけど、再開というか今ちょっとやりすぎですけど、
あ、そうそう、いろいろランニングもテニスも空手も、
ね、空手もう一個あって
何ですか？
コークドッジって言って、うちのコーク子供たちドッジボールやるんですけど、はあ、子供ドッジなんですけど、うん、まあ、役員みたいな感じで参加してたんですけど、なんや大人のドッジもあるみたいでそこに誘われてしまって、うん、でちょっとやったらやっぱ楽しいんですよね、体を動かすのが。
そう、好きだからね、
好きだから
動かすのね、
何でもやっぱ楽しいみたいで、うん、でそこも誘われてるんですけど、まあ、ちょっとほどほどにしとこうかなっていう。
そうね、家族サービスも大事ですからね。
そうですね、
でもね、はい、大きくなったらねみんなでできますからね。
あ、そうですね、うんうん、子供たちとやっぱ体を動かして遊ぶのが好きですね、う
ん、いいですね、やっぱ、うん、本当に、ね、やっぱできる経営者ってやっぱ皆さんね運動されてる。
あ、本当ですか、
うん、すごいね、うん、それは感じますね。やっぱできる経営者
になりたいですね。
なってますなってます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では慎吾さん、これからの夢とかってありますか？
そうですね、でもね恥ずかしながら、うん、夢っていうのもあんまなかったんですけど、本当、うん、最近の話なんですけど、きつかったんですけどありがたかったなっていう話が本当に最近ありまして、まあ、九州のお客さんなんですけど、うん、少しねちょっと質の悪い手袋が届いてしまって、ちょっとお叱りを受けたんですね、うん、タルンドンじゃないかって、でその後に言われたのが、日本の、ものづくりを支えていかんといかんでしょう、うん、みたいなこと言われて、
そのお客さんかっこいいですね。
かっこいいんですよ、九州弁で、男らしいなと思って、うん、でそれでそうだなと思って、まあ、手袋屋もどんどんどんどんこう減ってきてますので、うん、まあ、日本のものづくりを支えるっていうところでちょっと頑張っていこうと思いました。
素敵です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それでは音楽を挟みましてエンディングに入っていきたいと思います。はい、お時間になりました、はい、どうでした？
いや緊張しました
ね。本当ですか？
緊張しました。
すごい分かりやすかったです
ね。あ、でも楽しく話せました、
うん、ですよね、
はい、
ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、理念の方とやっぱ近いことなんですけども、やっぱ僕の好きな言葉で、まあ、いつでも笑顔でっていうふうに思ってますので、皆さんがまあ笑顔になれるようにいつも笑顔でいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、今日のゲストは杉山商店株式会社代表取締役杉山慎吾さんです。慎吾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのリカちゃんと、ゲストは
杉山慎吾です。
それではまた来週、バイバイ。
バイバ